ヨハネの福音書1章29節から24節をお開きになってください。一言お祈りいたします。主よ、お語りください。しもべは聞きます。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きくださいますよ。私たちのうちに御言葉が豊かにまかれ、30倍、60倍、100倍と実を結ぶことができますように導いてください。一時を御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。来週から受難週が始まります。イエス様が十字架につけられる前にゲッセマネの園で祈られました。イエス様は十字架の上で苦しいとか辛いとかそういう感情をあらわにすることはありませんでした。しかし唯一ゲッセマネの祈りにおいては死ぬほどもだえて祈られた。それは神様だから十字架につけられるの平気だったということではなく、まさに私たちと同じ生身の人間の体を持って十字架につけられる、しかも神様に捨てられるということがどんなに苦しいことであったのかということを表しているのがゲッセマネの祈りです。もう一度主イエスの十字架が私のためであったということをもう一度受け止めていきたいと思います。さて今日お読みします聖書の箇所はバプテスマのヨハネの証言です。実はその前にイエス様が40日間荒野において断食され 悪魔の試みに遭われたという出来事があります。しかし前回前々回とヨハネの証を学んでまいりましたので、まとめてですね、バプテスマのヨハネの証言を先に見てまいります。バプテスマのヨハネもイエス様にバプテスマを授けるまではイエス様が救い主であるということははっきりとは分かりませんでした。しかしヨハネがバプテスマを授けた時、聖霊が鳩のように下ってイエス様の上に降りてこられた。それを見た時彼は、あ、この方が救い主だということを確信したのです。それでは今日の聖書の箇所をお読みしますのでご覧ください。1章の29節から34節です。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私が私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。御霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。ヨハネはイエス様が救い主であるという確信を3つの点で語っていると言っていいでしょう。一つは34節一番最後にありました、この方が神の子である。それは30節で私よりも先におられたとありますけど、これは私よりも年上だという意味ではありません。永遠におられた神の子であるという意味です。イエス様が神の子であるということは、イエス様が神様である。 神様が人間となってこの世に来てくださった、それをヨハネの福音書は最初からはっきりと書き記しています。イエス様は神の子であるのに人となってこの世に来られた。神の子だからこそ聖霊のバプテスマを授けることのできる方だと言います。ヨハネの証言の2つ目は33節に、この方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方であるとの証言でした。御霊という言葉が出てきましたけど、これは聖霊のことですね。聖霊が鳩のように、鳩が下ってくるようにしてイエス様の上に下ってきてとどまるのを見た。それでヨハネは確信したんです。この方こそ聖霊によるバプテスマを授けてくださる方。これはイエス様が聖霊を授ける方であるという意味であります。ヨハネの福音書の14章から16章におきましては、最後の晩餐でイエス様がどのようなメッセージを弟子たちに語られたかということが記されています。その中でたくさんの約束をなさいました。その一つが、私が父にお願いして聖霊をあなた方のところに使わします、聖霊をあなた方とずっと一緒にいますという約束でした。その約束通り、聖霊がやがて弟子たちのもとへと使わされ、弟子たちのうちにとどまってくださいました。聖霊は神様です。そしてこれは2000年前の話だけではなく、今現在も起こることです。誰でもイエス・キリストを信じるなら、その人のうちに聖霊様がやってきて住んでいてくださる。イエス様が授けてくださいます。あなたが心からイエス様を信じているなら、あなたの心にはすでに聖霊なる神様が住んでいてくださいまして、あなたを内側から作り変えてくださいます。聖霊を受けることは決して人間の努力によるものでありません。必死に祈ったから、修行を積んだから、聖書をたくさん学んだから聖霊を受けて聖霊が私のうちに宿るようになったということではないんです。人間の努力の結果ではないんです。ただイエス様が約束によって授けてくださるから。ですから心からイエス・キリストを信じているなら、聖霊なる神様はあなたのうちに宿っていてくださいます。それを聖霊の内住と言いますね。私たちのうちに住んでいてくださる。なぜイエス様がそのようにして聖霊を私たちに授けることができるのか。一つは神の子だからということもありますけど、もう一つにはイエス様が世の罪を取り除く神の子羊となってくださったからです。バプテスマのヨハネの証言、特に今日注目したいことは29節に記されています、世の罪を取り除く神の子羊という言葉です。イエス・キリストは世の罪を取り除く神の子羊としてこの世に来てくださいました。旧約時代、子羊が生贄として人間の身代わりとして神の御前に捧げられました。毎日朝夕に捧げられ、安息日ごとに捧げられ、杉越の祭りをはじめとする祭りごとに子羊が捧げられました。年間1016頭の子羊が捧げられたそうです。他の動物も生贄として捧げられました。しかし動物の生贄全体の実に 88% 以上は子羊の生贄だったんです。子羊が人間の身代わりとなることで、人間は神様の前に近づくことができるようになる。そして人間は救われるのだということを表していたんですね。それはヘブル書が旧約聖書の言葉を引用してこう書き記しています。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ヘブル書の9章22節です。人間 間の罪が許されるためには血の代価が必要だ。人間の罪、それは命をもってあがなわれなければならないということを、子羊が生贄として捧げられることによって示していました。しかしどんなに動物の血がたくさん流されたとしても、本当の意味で罪を取り除くことはできませんでした。それは本物の生贄を指し示すモデルにしか過ぎなかったとヘブル書の著者は語ります。ヘブル書の10章4節には、お牛やヤギの血は罪を除くことができませんとはっきり記されています。子羊の血も同じです。ただイエス様だけが、イエス・キリストが十字架で流された血だけが世の罪を取り除くことができる。子羊の犠牲というのはそのことを表していたんですね。私たちが救われるためには、清い神の御子であるイエス・キリストが十字架につけられて、その命を捧げる以外になかったんです。神の子羊と言われています。これは一つには神様が備えてくださった羊という意味です。人間が備えた羊ではなく、神様しか備えることができない子羊。そしてもう一つの意味として、まさにこの子羊として捧げられる方、神様が備えた子羊であるイエス様は、まさに神ご自身でありました。神ご自身である子羊と言ってもいいでしょう。全く罪のない聖なる方でなければ、私たちの身代わりになることはできません。どんなに人間がですね、犠牲として捧げられても、それで他の人の罪が許されるということはないんです。どんなに何万何十万という人の命がですね、歴史の中である文化の中では実際に人の命が捧げられました。祭壇の上で殺され、捧げられました。しかしどんなに何万という人の命が捧げられようとも、他の人の罪が許される、世の罪が取り除かれるということはないんです。なぜなら同じ罪人ですから。全く罪のない神の御子が生贄として捧げられる必要があった。ですから神様が人となってこの世に生まれてこられた、この世に来てくださり、人間の身代わりとなってくださったのです。第一ヨハネの3章5節には、キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています、キリストには何の罪もありませんでしたとあります。キリストが人間となって生まれてくださった、現れてくださったのは罪を取り除くため。このキリストには何の罪もなかった、罪のない方だからこそ私たちの身代わりとなることができた。ところで、この世の罪と言われてます、罪という言葉はですね、一つの罪という表現が使われています。聖書のところではですね、たくさんの罪を意味する言葉で使われることもあります。その時は私たちが小さい時から犯してきたですね、いろんな罪、そんな全て一切合切という意味なんですけど、ここではその一つの罪、その一つの罪を取り除くためというふうに表現されているんですね。これは人間が生まれながら持っている罪の根っこです。先祖から脈々と受け継がれた罪です。始祖アダムに始まる罪です。その根本的な罪ゆえに人間は罪を犯すんですね。 人間は生まれた時から罪人だと聖書は語ります。そのことでたびたび沖縄のハブの話をしてきましたけど、沖縄にはですね、毒を持ったヘビ、ハブがいます。噛まれて血清も打たずに放っておいたら人間死んでしまう、そういう毒ヘビですね。まあ大体は大きくなってもですね、4フィートぐらいだそうですけど、中には 6フィートを超えるもの、そして数年前にはですね、8フィート近くのハブが確保されたということであります。そのハブが厄介なのは、ハブの毒がタンパク質を分解していく毒だからなんですね。だから噛まれたところがまるでカレー枝のようになってしまう。もう肉がこっちなくなってしまうという感じの性質の毒ですね。実際私のいとこがハブに噛まれまして、このいとこはハブを飼って養ってですね、それを売ってアルバイトしたんですけど、飼い犬に、噛まれたじゃなくて飼いハブに指を噛まれまして、彼は指を切断しました。ですからハブの毒ってちょっと独特で怖いんですね。そんな話をずっとしていますと、今日のメッセージ何だった、沖縄のハブの話だったってなってしまいますけど、何が言いたいかと言いますと、ハブはですね、生まれた時から毒を持って生まれてくるんです。だから毒蛇なんです。生まれた後に毒を身につけるんじゃなくて、毒を持って生まれてくるから毒蛇。そのように人間も毒を持ってじゃなくて罪を持って生まれてくるから罪人だ。その罪の根っこをですね、アダム以来ずっと引き継いできているんですね。その根本的な罪というのは、神様に背を向けることです。神に背くことです。神様に敵対して歩んでいる、それが人間の姿であります。その罪のために神様との交わりが、関係が壊れてしまっている、それが霊的な死というものであります。その霊的死ゆえに人間は肉体的にも死ぬ存在になりました。その霊的な死ゆえに神様との関係が崩れてしまっているゆえに、やがて永遠の死を受ける存在になってしまったわけであります。神様との関係回復のためには、この根本的な罪が取り除かれる必要があります。神様と私たちとの関係の障害になっている、その罪の問題の解決が必要だったんです。主イエスはそれを取り除いてくださる、まずそれを取り除いてくださるんです。そしてそれを取り除くことによって神様との関係が回復しますけど、具体的には私たちの過去の罪、現在の罪、未来の罪、全ての罪の許しとなっていきます。そしてただ許すだけじゃなくてですね、人間は実は罪の奴隷であると聖書は語るんですけど、奴隷状態から解放ですね。もう罪の奴隷じゃない、罪からの解放、イエス・キリストの救いを与えます。そして罪からの清めです。イエス様を信じたからっていっぺんにですね、清くなるわけではないです。神様から清いとみなされしていただけるんですけど、だからといってクリスチャンになったらですね、一切罪を犯さないということはありません。でも私たちのうちに聖霊様がやってくださって、私たちを内側から清めてくださり、清めが始まっていくんですね。でもこの地上で生きている間に完成する人はいません。もし誰かが、私クリスチャンになって一度も罪を犯したことないのって言ったら、あ、そうですかって言って、あまり耳を傾けない方がいいと思いますね。そしてやがては天の御国において完全に清いものとされます。栄光あるものと変えられます。それを栄華というふうに言うんですね。それよりイエス・キリストの救いの御業、罪からの解放の御業はですね、 私たちを罪から救うものであります。そして私たちは神の国に迎えられます。その神の国の完成の時まで私たちの救いは、完全なる救いは待ち望まなければいけません。しかしその罪に対する裁きはイエス・キリストが十字架の上で全て一切合切その身で受けてくださいましたから、イエス・キリストによって罪許されるというんですね。もうあなたの罪は許された、あなたのための裁きはもうイエス・キリストが代わりになって受けたんです。この十字架において根本的な解決がもう成し遂げられた。十字架によって世界は新しい時代へと突入しました。イエス・キリストの十字架とイエス・キリストの生涯というのは必ずしも切り離して考えられるものではありませんので、イエス・キリストによってこの世界は新しい時代を迎えたと言っていいでしょう。実際西暦今年2019年ですけど、紀元前と紀元に分かれますよね。 BC と AD に分かれます。あるいは BCE と CE に分かれてますけど、イエス・キリストによって時代が2つに分かれてるんですよ。世界の歴史は地域的にはですね、いろいろカレンダーがあります。日本でも5月から新しい元号が始まるといって、新しい時代が始まると大騒ぎしてますけど、でもそれは日本だけです。世界的な意味での歴史の大きな変わり目というのはイエス・キリストなんですね。イエス・キリストによって新しい世界がこの世にやってまいりました。それを信じることによって、イエス・キリスト信じることによって、このイエス・キリストが開かれた新しい世界を私たちは見ることができるんです。イエス・キリストの十字架は私たちと神様との関係を回復させました。イエス・キリストを信じることによって神様との交わりが回復するのです。この神様との交わりに生きる命が永遠の命の中心なんですね。神様との交わりが回復して、神様との交わりの中に生きているので、永遠なる神様と共に生きることができる。死んで終わりではない、永遠なる神の国に迎えられる。罪を取り除く神の子羊が与えられた。神の一人子イエス・キリストが人間になって現れてくださる、私たちの身代わりとなって十字架につけられた。この十字架こそ私たちの救いであり、キリスト教の中心と言っても言い過ぎではない。この十字架から中心がずれてしまう場合、キリスト教会内にもずれて知ってしまうでしょう。私はクリスチャンになってから何度となく他の宗教の集会に参加したことがあります。一度は東京でですけど、私が参加した時にはすでにですね、人々が集まって集会が始まっていました。まあ、他の友達も一緒に行ったわけですけど、キリスト教をやめて他の宗教に移ろうかということで行ったわけじゃなくてですね、まあ、勉強のためにちょっと覗いてみようかということで行ったわけですけど、そうするとこの集まっている人たちの中から何人かが前に立ってですね、今日私は早くこの街道に来て掃除をすることができました、それは何々様のおかげです、彼らの神様の名前を呼んで神様のおかげですって言うんですね。へえ、なんか明石会みたいだなと思いましたね。そしてある時には沖縄でなんですけど、ある宗教の講演会があったので参加してみました。すると受付の女性がニコニコですね、輝いた笑顔で優しく迎えてくれたんですね。そしてパンフレットをいただきました。そのパンフレットを読みますと、医者からも見放された重病を患っていたのに、この宗教に入って一生懸命拝んだら病気が治った。 会社が倒産寸前だったのに、この宗教に入って懸命に拝んだら会社が持ち直した。悩んでいたのに悩みが解決した。こういう体験談がたくさん書いてるんですね。で、講演会で話を聞いてて、なんかまるでクリスチャンの集まりみたいだなっていうふうに思いました。でも話を聞いているうちに一つのことに気がつかされました。それは聖書の御言葉が私のうちに飛び込んできたからです。それはパウロが書き残した言葉でした。私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことはあなた方の間では何も知るまいと決心したからである。この御言葉が私の心に飛び込んできたときに、まるで目が開かれたように分かりました。この宗教には十字架がない。他のことはいろいろあるかもしれないけど、十字架はない。前にも紹介しましたが、キリスト教の牧師でもう亡くなりになった方ですけど、渡辺という先生がいらっしゃいました。この先生は将来牧師になりたいと決心いたしまして、でもそのためには仏教を勉強しなければいけない。それで大学の仏教学部に入りまして、仏教学部で4年間勉強したそうです。でもそこでも私はクリスチャンで将来牧師になりますと他の生徒にも先生たちにも言ってるので、そこでのニックネームは牧師だったそうです。でその後キリスト教の神学校、牧師になるための学校に行きましたら、ここでのニックネームはお坊さんになったそうですけど、その方が仏教大学で勉強している時に一人の仏教の学者さんからこう言われたそうです。渡辺君、キリスト教にあるものは何でも仏教にあるんだよ。何でもある。ただ一つだけないのは十字架だけだ。仏教にそれはない。でも他は全部あるんだというふうに言われたそうです。この時渡辺先生は言い返しはしなかったらしいんですけど、いや、この十字架こそが中心なんです、十字架こそが救いなんです、それを確信したそうですね。まさにそうです。十字架こそ私の救いです。その十字架につけられるためにイエス・キリストは神の子羊として来てくださり、罪の問題を解決してくださいました。その十字架が中心にないときに他の宗教と変わらなくなってしまうかもしれません。しかし十字架こそがまさに他の宗教とキリスト教徒を全く分けてしまう。いや、そこにこそ本当に救いがあるのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知識を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。第一コリント1章22節23節の言葉です。ユダヤ人は印、奇跡的なものを要求する。ギリシャ人は知識を追求する。しかし私たちが述べ伝えるものはイエス・キリストの十字架だ。なぜならそこにこそ救いがあるからです。受難週を前にしてもう一度私たちの思いを十字架へと向けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたの救いのご計画は私たちのちっぽけな頭では到底も思いつかないような大いなる救いのご計画でした。本来罪深い私たちはあなたの御前に一瞬たりとも立つことのできない罪人であるのに、こんな私たちさえあなたは愛してくださいまして、私たちの身代わりを備えてくださいました。それは御子イエス・キリストが人間となって生まれてくださり、 この地上の生涯を歩んでくださり、やがて私たちの身代わりとなって十字架につけられましたこと、そこに根本的な人間の問題の解決があり、私たちの救いの道が開かれ、私たちが新しい命へと導かれるドアが開かれました。イエス・キリストを信じることによって私たちは新しく生まれ変わり、私たちのうちに新しい時代が始まります。どうぞ私たちの人生の中に新しい時代を迎えさせてくださいますように、イエス・キリストが与えてくださるこの救いに預かることができますよ。またこの救いの素晴らしさをたたえ、さらに人々に伝えていくことができるように導いてください。あなたの御手に一切お委ねします。お一人一人の歩みを一足一足とさらに導いてくださいますよ。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。